迫り来る危機。話、金城重弘。
皆さん、重々空襲って知ってる人いますか？重々空襲。ね。知ってる人。重々空襲。あんまりいないですね。みんな若い世代に変わりましたね。これは1944年10月10日に、沖縄がアメリカ軍によって空襲された時のことであります。このことはあまり私もわからないんですが、よく家内は覚えていて、聞かされるんですね。そして軍歌もよく聞かされます。あの時ね、突然、ブーって言って、すぐ飛行機がやってきて、そしてサイレンがうーって異常な鳴り方をしてですね、そして本当に戦争が起こったということが分かって、そして目の前で那覇市に爆弾が落とされて、そして那覇は焼け野原と化してしまったというんですね。約20万人の人たちが、以上の人たちが、死んだそうです。日本は絶対に負けない。神の国だから。そして、兵隊たちも本当に楽観主義だったんだそうですね。で、このね、家内が、僕はさっぱりわからんけども、やんばる北部に住んでましたから、文化なんてあまり教えられなかったんですね。ところが、家内はもう丸暗記してるんですね。その時の歌に、フィリピン決戦の歌というのがありまして、このね、敵の自慢のへなへなトンボ、叩き落としてこっぱみじんとか言ってね、あとは僕わからないけれどもね、そのもう、アメリカ軍の飛行機なんか、トンボのようなもんだと。こっぱみじんとに、この、して、そして親子三代念願かけて、はぶいて、潰すぞ。鬼の鬼、鬼の面、鬼の面ですか？えい、えい、えいって歌わされたそうです。そう、習いたければ家内に習ったらいいですね。そして、この、連合軍を率いていたマッカーサー元帥。そして、ウィリアム・ニミッツというのか、ミニッツというのか、よくこの辺わからないんだけども、ニミッツという海軍の大将がですね、率いて、日本にやってきたわけですね。出てこい、ミニッツ、ニミッツ・マッカーサー。出てくりゃ、地獄に、サカー・オートーシーという、こんな歌を教えられたんだそうです。本当に、絶対に日本は勝つ。ね。楽観主義だったんです。兵隊たちはもう洗脳されてて、日本は必ず勝つと言われていたんですね。さて、今、我々非常に危機的な状況にあります。第三次世界大戦が始まったと法王は言いました。そして、もう、第三次世界大戦が、起こるであろうという状況になっているんですね。世界の国々は、トランプ大統領が現れて、過激なこの暴言に、彼の行動に もう世界中戦々恐々行動しておりますね。そして、この トランプ大統領が7カ国の移民入国に一時的な制限をするという大統領命を出したんです。その7カ国というのは、イラン、イラク、スーダン、ソマリア、リビア、シリア、エーメンの7カ国の難民をアメリカに絶対入れないって言うんです。そういう強硬な態度に出たもんですから、まあ世界中大騒ぎであります。皆さんもテレビでニュースよく見ていらっしゃる通りです。で、テレビに出ないところもたくさんインターネットでは見ることができるんですね。まあ、アメリカではまた各地でトランプが大統領になったので抗議デモがあちらこちらで起こってるんです。大衆が起こってるんです。韓国みたいに大統領を弾劾させようという勢いです。辞めさせようという。選挙で選ばれたのに。そう。そして、また、その、あの事前事業をするあの有名なボーイスカウトでさえ、あの、アメリカ今全国にオバマ大統領の時にほら、同性婚が認められました。全州でね。で、ボーイスカウトもね、同性婚を認め、ボーイスカウトの指導者も同性婚 OK ということになってるんです。どんな世の中になってるんでしょうね。世界は、アメリカはじめ、ソドム化してます。さて、アメリカ大統領のこの移民を絶対に入れないというこの大統領命令を出したので、各国々はいろんな反応をしております。国連人権高等弁務官はイスラム教徒の入国禁止はこれは違法だってんです。国連事務総長が。そしてイラン司法長官、アメリカ大統領のこの命令は人権侵害だと言ってるんですね。そう。そしてアメリカ外務次官はアメリカ新大統領の決定に対抗処置を取ると、また局に出てるんです。そして、イラン外務省は28日声明を出し、イスラム世界、とりわけイランに対する明らかなこれ侮辱だと言ってるんですね。イラクの議会は、アメリカの入国禁止に反発して、対イスラムで非常な影響を受けるようです。これは不公平だと反発して声明を発表しているというんですね。そして、大手企業の人たちも非常に怒っています。そして米ハイテク業界のもうこのトランプの移民政策に反旗を翻しているって言うんですね。そう。で、全米各地で抗議デモを、呼んでいる中東アフリカ7カ国からの入国拒否に対して、この抗議デモをやっている。アメリカばかりじゃない。あちらこちらのヨーロッパの国々でやってるわけですが、トランプ政権はテロ対策というが、アメリカの歴史を振り返れば、日本人や中国人も安心していられない。これは池上 アキラさんの、テレビ番組でもやってましたね。難民がどんどんどんどんアジアに寄せている。ヨーロッパはもうドイツもフランスも今まで難民に対して寛容でどんどん受け入れてたんですが、もうこれ以上受け入れられない。受け入れることできない。今度は追い出す方向に出ているんです。で、アメリカが追い出せば、そしてヨーロッパが難民を追い出せば、どこに来ると思いますか？日本に来る可能性がある。だから安心できないと池上さんは言ってましたね。そう。ある人は、このトランプの2017年の、これは小説1984年より小説があるんですね。1984年という小説があって、それより複雑機械、機器だって言うんですね。あ、ごめんなさい。複雑怪奇、もう複雑極まれない。もう怪しい、恐ろしいものだと言ってるんですね。そして、トランプ大統領が、そういう、命令を出したので、聖域都市と言われた、あちこちに、アメリカのあちこちにね、聖域都市というのが、あるんです。多くはない。例えば代表的なものはサンフランシスコ。どうして聖域都市というかというと、難民をですね、寛容に受け入れるから聖域都市と言ってるんです。そしてサンフランシスコでは、これは憲法違反だと言ってるんです。アメリカ憲法違反だと言ってるんですね。あ、これはまあ、イランかな。うん。イランに対する明らかな侮辱と非難している。そして、法的、政治的な報復措置を検討すると言ってるんですね。怒ってる。さあ。でよ。そして、イラン外務省は、テロと戦い、米国民の安全を守ると主張しているが、逆に過激派やその支援者を大きく利する政策として、歴史に残るだろうと述べているというんですね。まあ、これ読みましたか。で、こういう抗議デモが、アメリカのあちらこちらで起こってる。トランプの自主差別政策が日本に向けられると言っている。この人はタン・ロミというサッカー日本の慶応義塾大学文学部訪問教授だそうですが、日本に向けられる日が来ると言っているんですね。この間も言いましたけど、日本は本当にもう平和、ボケしてる。しかし、危機が迫っているということを我々は知らなければなりません。ダニエル書11章の40節から何回か私言いましたけれども、ダニエル書11章の40節から45節までは預言者エレン・ジーファイトは一切言っておられないが、最近この預言が解読されつつあるということ。これはアメリカを主導とする有志連合は、世界で一番小さな国であるバチカンのために、そのイスラム国を撲滅するという動きに出るという予言であります。こういうことが今トランプ大統領がやってることは、おそらくイスラム、全世界のイスラムを怒らせて、そして大戦争になるだろうというのです。ちょうど真珠湾攻撃みたい。 平和ボケしていたアメリカ国民、戦争なんか大嫌いだった。ところが、日本と戦争させるために、わざと真珠湾攻撃をさせて、そして大戦争になったんですね。似てますね。そう。元都知事の石原慎太郎氏は、ちょっとだけ読みしますが、イスラムテロに絡む歴史の背景って言ってね、こんなこと書いてます。ナイジェリアでは多数の女子を誘拐して奴隷化するなどと宣言したテロ団の指導者がカメラに向かってわめいていた。我々はキリスト文明のすべてを破壊する。キリスト教世界。そして面白いことに、ビル・ヒューズ先生が言ってましたがね、ヘーゲルの弁証論っていうのが、ね、どんなものか覚えてます？黒幕エリートがわざと正反相反するイデオロギーを戦わせて混乱を起こさせて危機的な状況を作ってついには統合するという法則だから、今世界に起こっていることは、混乱は、危機的な状況は、新世界秩序へのステップであるということを決して忘れてはならないですね。そして新世界秩序で、世界統一政府ができたときに誰がトップに立つんですか？予言を研究している人たちはよくわかる。ローマ法王。ローマ法教。そのヘーゲルは、歴史は他の何にも増しての現実だと説いたが、キリスト教文明とイスラム教文明の総括は遥かに古く、2世紀におけるサラセン帝国とキリスト教圏との衝突に始まり、2世紀から。中世の十字軍騒動以来、実は今日まで続いていると石原氏は言ってるんですね。で、要約してこう言ってる。要約すれば、数世紀続いてきた白人の世界支配がようやく終わろうとしている今、新しい宗教戦争が始まろうとしているのだ。2015年に言っているんですね。新しい宗教戦争。覚えてますか？我々の脳裏にね、もっと印象強くするために、ここに脳の真ん中に海馬というのがある。もう一度強く印象づけるためにね、新しい宗教戦争、もうこれで覚えてるでしょう。ね。今、それに突入をしているということです。そう。この、民主党全国委員会の委員長のキース・エリソン議員がこう言った。トランプ政権は、それはイスラムの禁止であることは否定できないと言っているんですね。で、この英文で訳する暇がないですけれども、なかったんですが、これは宗教的な禁止だというんです。もし彼らがイスラム、ムスリムを禁止することができるならば、なぜモルモン教をに対してそういうことをしないか。そして見てください。もしイスラムを禁止して、そして彼らの自由を束縛するとするならば、セブンスデーアドベンチストは、にはできないのだろうか。あるいは、小さな民族のグループに対しても同じようなことをするのではなかろうかと、エリソン議員は言っているんです。 面白いことに、フランシス法王は、トランプ大統領の命令は、宗教的原理主義者たちを非難しているんだってんです。ここ、左側見てみましょう。原理主義者のグループは、たとえ誰を殺していなくても、誰も殺していなくても、暴力である。この暴力というのはテロと同じ類語です。誰も殺していなくても、原理主義者のグループ、原理主義者っていうのは、自分たちの教えに、ね、保守的な、もう、がっちりもう、妥協もしない、その教えを持ち続ける連中は、暴力だというんです。そして、知的、原理的、なんですか、原理主義者、主義の構造を持つ者たちは、神の名において暴力である。イスラムのテロと同じという意味です。キリスト教であれ、イスラムであれ、ユダヤ教であれ、殺していなくても、原理、自分たちのもともと持っている、その、宗教、これにこちこちに持ち続けるならば、暴力と同じだって言うんです。テロと同じだと言っているんです。さあ、これはどういう意味だろうか。セブンスデーアドベンチストは近い将来、宗教原理主義者と言われて非難されるんですね。この世の中で起こっていることは何を表しているだろうか。クリスチャンの奉仕47ページ見てみましょう。神の民は目を覚まして、時の印を見分けなければならない。キリスト来臨の印ははっきりしていて、疑う余地がない。こうしたことを考えるときに、真理を告白する者は、一人残らず生きた説教者とならなければならない。もちろん説教者も、生きた説教者にならなければならない。前天は忙しく活動しているというんです。地上歴史の場面は急速に閉じられつつある。我々は終末時代の危険の最中にある。もっと大きな危険が我々の目の前にあるのに、我々の目は覚めていない。ラオデキア、熱くも冷たくもない生ぬるい状態にあって、あの鍋の中で生ぬるいカエルが心地よく、やがて、に、煮込まれて死んでいくのを知らない。これは、この致命的な麻痺は、サタンから出たものである。これは私たちの教会に言われています。世界にとって危機的な状況だけれども、特にセブンスデーアドベンチストに、教会は非常な危機的な状況に今直面しているということを考えてみたいのです。セブンスデーアドベンチストはこの危機感の喪失と言われています。迫り来る戦い、危機を認識している人が非常に少なくなっている。ある本土の SDA の教会の長老から手紙が参りました。先週から私の教会に来ている求道者がいます。先生にチェックしてほしいのですいませんが、彼のまとめたものを見てくださいと言って送ってきました。聖書の予言に興味があるようなので、金城先生にご紹介しましたが、YouTube で見てるようで、だいぶ影響を受けていて、サンライズミニストリーの YouTube で、だいぶ影響を受けて、SDA 教会に興味が湧いて、この教会に来ているのです。 しかし教会の牧師はあまり聖書の預言に興味がないようなので心配しています。長老がね。で、私は牧師に先日お電話しました。礼拝で聖書の預言と再臨の説教をしないと、せっかく来た求道者が離れるかもしれませんよと話したんだけれども、応答がないというんですね。どの教会とは言いません。この求道者は国家プロジェクトの知的財産関連の調査をしており、パソコンでいろいろ情報を検索するのは得意のようです。私の特許を検索し、私の専門などを調べてあるようでした。彼をどのように導くのがいいのか、先生のアドバイスをお願いしますというメールが来たんですね。私はその人にメールしました。返事が来ました。この予的な考えに縛られると、まさか金城先生からと当惑してびっくりしてしまいました。でも、大いなる道からが私みたいな頭でっかちなものをも霊的に向上しようと計らい、改めて父なる神は愛と憐れみと恵みを一方的に注がれていることを実感させていただきましたと、非常に感謝して、私は工学系で学んできたことと、職業柄調査分析で正業、なりわいというのが正業を立ててきたので、宗教に対してもどうしても疑い深く、本当かなとなってしまい、戦式でですが、まあ浅はかですが、宗教も比較して調査分析をしています。それと大いに刺激を受けたのがサンライズミニストリーの YouTube、特に聖書考古学シリーズでした。3年前にそれを見たときは目から鱗状態のときもありました。こういう人がね、今よく出てます。そしてカリオの教会にも来ているんですね。それからちょくちょくサンライズミニストリーの YouTube を拝見させていただき、ただ食いでね、金城先生の講話も拝聴しており、影響を受けておりましたので、一度はあなたの教会へぜひ伺いたいと思っていましたと言って、その方の教会に行ったんですね。ところが我々の願わくばずっと真理、真実を追求するのに、ずっとこう忍耐強く続けてほしいと思ってますが、よくエホバの証人5、6家族の人たちがね、インターネットでエホバの証人脱会して、そして第7日目が安息日であることを知って、で、第7日目安息日を守る教会、私の近くにありますかねって言ったら、あ、どこどこに、行ってくださいって言って紹介するんです。で、ある人は、行って、横浜の SDN 教会でバプテスモを受けました。で、彼が連れてきた、そのもう一人の男性もバプテスモの準備してると。ところが、ある人はね、教会の生ぬるい状態にがっかりしてまた行かなくなる人もいるって言うんです。その SDA 教会からにずっと続いていかない、また離れていく理由の一つはね、危機感がないって言うんです。SDA 教会。で、サンライズミニストリーでは、世の終わりのが近いこと、キリストイエスの再臨が近いことを発信してます。で、同じようなことを聞けると思って SD 教会に行ったら、全然聞けない。だから、がっかりしてる人もいるんですね。致命的な安心感。エレミヤ記、皆さんと聖書を持っている方はエレミヤ記見ていただきたいと思うんですが、これは約紀元前600年前です。 あのユダヤ人が誇っていたエルサレム神殿に危機が迫っておりました。その時に神に用いられた預言者はエレミアでした。彼は神様がことをなさる前に預言者を通してその隠れたことを必ず預言者を通して示されるというアモス3の7節がありますね。で、エレミアは涙の預言者でしたが、1章の14節とびとび読んでいます。北からの災いというとバビロンはどっちかという東の方ですが、必ず北の方からここ攻めてきたんです。エルサレムに北からの災いが起こって、この地に住むすべての者の上に臨む。それから13節もそうでしたね。北からこちらに向かってきます。それから4章の6節、シオンの方を示す旗を立てよ、避難せよ、とどまってはならない。避難せよ、私が北から災いと大いなる破滅を来させるからである。バビロンが接近して、そしてエルサレムを崩壊させようとする、その危機がやってきたんですね。だから避難せよ、逃れなさいって言うんです。そして6章の一節をね、エレミアはね、行っても行っても神の民がね、生ぬるい状態で平和ボケしているエルサレムに住人、まさかこの素晴らしいエルサレム神殿が崩壊するはずがないと思っている人たちに、もうラッパを吹いて危険を知らせるんだけれども聞かないもんだから、我が腹渡よ我が腹渡よと言って、4章の19節にもう沈黙を守ることができない。6章の1節、北から災いが望み大いなる滅びが来るからである。16節、主は言われる、あなた方は分かれ道に立ってよく見、古の道に、歩み、そしてあなた方の魂のために安息を得よ。古い道に立って、そしてセブンスデーアドベンチスト、原点に立って、そして魂のために安息を得よと我々にも語っている。我々の教会を原点から逸脱してしまいました。かなり逸脱して廃墟してます。だから安息がないんです。安息日に教会に行っても。17節、私はあなた方の上に見張り人を立ってラッパの根に木をつけよと言った。ラッパというのは危機が近づいた時に、戦いが近づいた時に知らせることに、用いられるんですね。ラッパが吹かれるんです。ところが彼らは何ていうこと、神の民は、我々は気をつけることはしないと言ったというんです。で、戻って14節、彼らは手軽に私の民の傷を癒し、平安がないのに平安平安と言っている。平安平安、神の教会に宿れ、とどまっておれ、平安、神様が守られる。この組織というセブンスデーアドベンチスト、教会に行ってさえおれば、最後の危機の時に救われると思い違いしたら大変なことになります。 テサロニク第一の手紙の5章の3節、人々が平和だ、無事だと言ってるその矢先に、ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むように、突如として滅びが彼らを襲ってくる。だけども、光に歩んでいる人たちは、目を覚まして、盗人が夜来てもわかる。もう時が近いと。だけども、御言葉を自分で読まない人は、時の印を見ていない人は、予言の研究をしていない人は、ああ、トランプ現象もまた一過性だろう。と思い込むんですね。そう。切迫する危機に備えよ備えよとレビュー・エンド・ヘラルドに書いています、まあこれからましょうね。英文の記事、この間も見せました。The Baltimore Sun という、新聞ですね。ここにこんな記事があったんですね。フランシス法王は米国訪問した。来た、見た、征服した。ピューリタン、プロテスタントのアメリカ合衆国についに法王が来て、見て、征服したって言うんです。有名なアメージングディスカバリーという、ウォルター・ファイトという伝道者ね、セブンジ・アドベンス。ラッパを吹いて吹いて覚醒させようとしてる方。彼のウェブサイトを見ると、フランシス法王はついにアメリカを占領したという言葉を使ってる。ああという声が聞こえたらいいんだけど、何の声も聞こえないから、ぜひ沈黙を保ってもね、危機感を皆さん心と頭に植え付けてください。予言の成就です。やがて、これは、教会の証、5巻の299ページから212ページに、我々の教会が、原点から外れて外れて、教会は、大変な廃墟に直面することを描いてます。その教会の危険と、不信、あるいは沈下、進化というと、もう落ちかかろうとするところまで来るってんだ。我々の教会、残りのため、民、セブンス・デ・アドベンチの教会。危険と進化が最高の時に、光の中に立っている小さな群れがある。いいですか？教会の中の小さな群れ。その人たちはどういう人たちかというと、教会が神の御旨から離れて、そして教会も世とは変わらないあまり、そして教会で行われていることを嘆き悲しむ小さな群れがあるんです。やがて、日曜休業令が来たとき、日曜休業令、獣の刻印か、生ける神の印かという二者択一のときに、全世界の人々が選ばなければならないときに、神の印は地上で行われている憎むべきものに対して、ことに対して、嘆き悲しむ人々の額にだけ生ける神の印が押される。ということは、あ、平和だ、無事だ。と、楽 観主義の人のは、杉越の天使たちはその人たちを過ぎて、教会の中でエゼキエル書の9章に書いてあるように、教会の嘆かわしいことを嘆いて、主よ、あなたの名をもって唱えられているこの町エルサレムセブンステアドベンチと憐れんでくださいと嘆いている人たちに印が押されるというんです。そう、これはこの間やりましたね。黙示録13章には2つの獣が現れる。海から出てくる獣と地から出てくる獣。海から出てくる獣はもう説明しませんが、ローマ法王教。そして地から出てくる子羊のような角を持つ獣は、プロテスタントアメリカ。で、ローマ法教は一度致命的な傷を受けましたが、致命的な傷もだんだんだんだん治って、完全に治った時に、全地の人々は、世界の人々は、驚き恐れてその獣に従い、そして獣を拝む。誰がこの獣に匹敵しようか、誰がこれと戦うことができようか、というのは、イスラムを撲滅して、あと誰も、新世界秩序ができた時に、誰もそれと戦う者は、いるのか、誰か。答えは、これ13章ね。答えは14章に出てくる。144,000。そう。さあ、最後の戦いは、黙示録12章の17節に書いてありますね。竜は女に対して怒りを発し、竜というのはサタン、悪魔。は、女は教会。女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち最後のキリストの教会、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持つ教会に対して戦いを挑むために出て行った。その最後の戦いのことが、黙示録13章に書いてある。あるいは17章に書いてます。そう。皆さんね、アメリカの CIA ってよく聞きますね。CIA。これは普通は、アメリカの中央情報局って言うんです。ありとあらゆる情報を持ってる。だけどね、あるウェブサイトにはこんなことが書いてありました。カトリックインテリジェンスエージェンシー CIA。 初めて見ました。 CIA というのはカトリックインテリジェンスエージェンシー、あるいはカトリックインアクション CIA と言うんだそうです。この CIA は、言うことを聞かない人たちに恐ろしい残酷なことをすることによって知られております。これはイエズス会に支配されているというか、そのエージェンシーであるというんですね。大総統を見ますと、下巻の339ページ。ローマ教会の抜け目なさと狡猾さには驚くべきものがある。この教会は何が起こるかを読み取ることができる。ただ時期を待っているんです。時期を待ってる。もうしかしね、 彼らはその時期が来ているということを知って、ローマ法に初めてイエズス会が現れて、そしてそのイエズス会法王はアメリカの国会に来て、ついに征服したと言われるようになってるんですね。ローマカトリック教会は全世界にわたって根を張り、あるいはあたかも蜘蛛の巣のように全世界に分布してる。CIA、最も情報を掴んでいる、情報網の最大の情報網はカトリックであるんです。この巨大な一大組織、これに反するならば、人を殺してなくても、暴力、テロと呼ばれるんです。これは私が言っていることじゃない。バチカンの国際陰謀という埼玉のにおられる赤間剛さんが書いた、この中に、バチカンの国際陰謀、世界最大の情報国家の世界戦略と書いてある。世界最大の情報国家。さあ。イエズス会は、初代教会の、あの、信者たちに、素晴らしい、殺しても殺しても増えていく、そしてどんなに残酷なことをやってもかえって彼らはキリストの自己否定自己犠牲をもって対抗していく、あそこに力があることを彼らは知って、それを真似たのがイエズス会であるということを覚えてください。これは私が言ってるんじゃなくて、エレン・G・ホワイトの大総統の上巻に書いてあります。現在、ローマ教会はその恐ろしい残虐行為の記録を弁解しながら世界に最も恐ろしい顔を見せている。さあ、この中世時代、そして日本戦国時代も、日本の恐ろしい残酷なことをしたこと、あれは悪かったと言って、ヨハネ・ポーロ2世は認めて世界中飛び回って弁解して隠してるって言うんです。そしてもっともらしい顔を見せてる。この教会はキリストのような衣を装っている。しかし、なんて書いてますか？教会はもうあの無知な時代と変わった？変わってない。変わってない。今日も同じ。ただもっともらしい装いをしているだけ、ね。そして、中世時代と同じように残酷であり、戦王である。彼らはカメレオンのように変わりやすい外見のもとに、この教会は蛇のような不毒の、不変の毒を隠している。フランシス法を見たら、そう思いますか、皆さん。二面性あるということを言いましたね。キリストのような素晴らしいパフォーマンスと恐るべき残酷性を持っているというんです。だから、おこんな主教は宗教自由なんて言うけれども、我々は今我慢しているに過ぎない。国家の拘束が取り除かれると、我々はやりたいことをやるんだと言っているんですね。トランプが何をやり出すでしょうか。これは、ね、水の拷問の一種です。水をもう、飲むことができない人、入れることができない人、水攻めする。CIA はそういうこともする点です。大総統月刊の328ページ、ローマ、現在ローマ教会は、あ、そう、読みましたね。そう、 残虐行為の記録を弁解しながら隠し、世界に最もらしい顔をしている。その残酷性は今も変わらないというんです。ローマは決して変わらないというのが彼らの自慢。変わってるのはプロテスタントが変わったんです。これ詳しいことが各時代の大総統に書いてますね。変わったのはプロテスタントが変わって、今日存在しているプロテスタントには、宗教改革者の時代以後、ひどく堕落してしまい、盲目に陥ってしまった。プロテスタント小教会。そう。今年2017年ね、ルーテル教会とカトリック教会がもう一緒になるという儀式があるそうです。10月。プロテスタントがすっかり変わってしまった。その残酷性、大総統下巻の326ページに、ローマカトリック教会は異教に劣らないほど残酷である。ローマ法の至上権時代には中世時代、教会の教理に対する同意を強制するために拷問の道具があった。そのことね、調べたら恐ろしいですよ。早くもピンコロ人生で早くこのことが来る前にね、ピンコロ、ピンピン、ね、眠りたいぐらい。だけども、命は神の御手のうちにあるから、あの恐ろしい迫害のもとにペテロは、イエス様を三度拒んだペテロはね、私の主が十字架につけたなら、つけられたならば、私は、逆さまに十字架につけてくださいと言えるほど、勇敢な弟子に変わっていったんですね。このね、普通、中世時代、ローマ法至上権のもとに、1260年間、8000万人から1億の人たちが殉教されたと言われておりますが、エレン・ホワイトはこう言ってる。審判においてはっきりさせられるまでは、決してわからないほどの規模の 虐殺があった。8000万から1億と言われてますけれども、いやいや、審判の時になると、わからない。それほどの殉教者が出たというんですね。トランプがこんな発言をしてます。過激派イスラムをこの地上から完全に抹殺する。抹消する。完全にこの地上から抹消する。今起こってることはね、皆さん、トランプ大統領がやってること、発言してることは必ず15億7000万のイスラムの人たちを怒らせるに違いない。そして、ダニエル書11章の4節にある南の王イスラムが北の王ローマ法王教に向かって、有志連合国に向かって戦いを挑んでくる。その時、北の王、世界で最小の国、しかし最強の国、アメリカがついてる。そしてヨーロッパの有志連合がついてる。団結して、日本もアメリカとの同盟国ですから、必ず参加するに違いない。その時、イスラムは負ける。そしたらもう一つの戦いが待っている。それは、キリスト教原理主義、聖書聖書のみと掲げる神の戒めを守り、イエスの信仰にしがみつく。固く立つ残りの教会に 矛先が向けられてくるんです。そのアメリカはね、レーガン大統領とヨハネ・ポール2世、1982年でしたかね、聖なる同盟という聖なる同盟を結びついた。で、あの時にバチカンもカトリックも共通の敵はかつては共産主義であったんです。共産主義、世界の半分以上を占領してた共産主義はついに崩壊した。それはローマ法教の法王のためだ。北の王が勝ったんです。で、今は今日の共通の敵はアメリカもバチカンも共通の敵はイスラムであるんです。イスラム。そしてやがて近未来の共通の敵としてあらゆる悪の勢力が結束して戦いがなされる。最後の戦いは、これは黙示録12章の17節に書いてある。ここに神の戒めを守りイエスの証を持つ残りの子らに向けられるんですね。そう、これ1984年でしたね。1980、日本はその後でロンヤス同盟を結びました。この不思議なことに、バチカンの国際陰謀を書いた赤間剛さんの本にこういう言葉が引用されてました。エジプトの新聞にも欧米は共産主義の次にイスラムを敵に仕立てようとしている、ね、そしたらイスラムが負けると次の共通なる敵はどこですか。あれこれ評論家が言っても耳を傾けないでください。確実な聖書は女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守りイエスの証を持つ教会、セブンス・デ・アドベンチストです。そう。アメリカ合衆国は全世界に、この間もやりましたけども、ローマ法王教平和の使者として世界統一政府を作るために、米国が先の獣、バチカン、ローマ法教を拝ませる強制的に、そしてあらゆる窓足の手を使う、そして服従を命じると書いてある。そして、従わない、拝まない者たちに、刻印のない者は殺すと脅迫される。そして売買禁止される。経済的なボイコット。経済的なボイコット。売ることも買うこともできない。それがトランプの台頭でもう非常に近いということを我々セブンステアドベンチは知らないといけないのではないでしょうか。僕、誰かがね、僕にくれた、詩があるんです。時が近づいている。君は、そのかすかなざわめきが聞こえるか？やがて来る嵐の予兆を、前触れを感じているか？間もなく世界は激変するだろう。すでに帯同は始まった。我々は急がねばならない。君よ、思い出すのだ。何故この時期この日本に自分が生まれてきたのかを。遥かなる魂の約束を、自分の使命を思い出すのだ。もはや時間はあまりない。目覚めよ、真理の戦士たちよ。 集え、真理の救済者たちよ。まもなく良心の自由が裏切られる時がやってきます。宗教の自由の危機がやってきます。そのサタンの敵に勝つ人たちは黙示録14章にも14万4千ということが出てきます。彼らは清められた口に偽りのないイエス・キリストの近世を完全に反映する人たち。黙示録17章にも書いた。黙示録17章の14節、子羊と忠実な者たちに世は一致して戦いを挑んでくる。読んでみましょう。彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、なんて書いてます。ここにね、素晴らしい喜びの訪れがある。戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから、彼らに打ち勝つ。また、子羊と共にいる召された、選ばれた、忠実な者たちも、勝利を得るというんです。皆さんの手法の後ろにね、7つの災害を受けたいと思うだろうか。赤いところで、準備しなさい、準備しなさい、準備しなさい。3回繰り返してる。準備しなさい、準備しなさい、準備しなさい。Get ready, get ready, get ready。我らのために死なれたイエス様は、今生きて天の死聖樹で最後の贖いの働きをしていらっしゃる。我が血、父よ、我が血よ、我が血よ、我が血よと、我々が外の敵に勝利するために、内なる敵、マルチン・ルーテルが恐れた、この私という法王に勝利するときは、今であるんです。今は、世の中は、もう指導者たちもね、何か恐怖と不安を持ってるんです。何事か起ころうと思ってる。一方ね、まあ芸能家たちはもう快楽に明け暮れている。そういう時に準備したいものです。
Thank you.